皆さんおはようございます。今朝皆さんと共に私たちの主イエスキリストの誕生を祝うことができることを心より感謝いたします。私たちをすべての罪から贖うために人の子として乙女マリアから生まれてきてくださった救い主イエスを覚え、その誕生を祝うクリスマス礼拝に限らず、私たちは毎月の第1週の主日礼拝で聖餐式を持つときに、使徒信条を持って私たちキリスト者の信仰を告白します。この使徒信条では、我はその一人子我らの主イエスキリストを信ず、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれたと告白しています。神の一人子である主イエスがどのようにして人の子としてお生まれになったのか、処女降誕乙女マリアからの誕生をこの使徒信条を持って信仰を告白します。この使徒信条による信仰告白を通して、私たちは主イエスがどのような方であり、一体何をするためにこの世に来てくださったのかを言い表しています。私たちの信仰において最も重要な点について、主イエスの誕生について、受難について、十字架の死について、そして復活と昇天、そして再臨に至るまで使徒信条を通して信仰を告白しています。使徒信条と同様に、私たちの信じている救い主イエスキリストがどのような方であり、何のためにこの世に来てくださったかを正しく教えるための手引きとして用いられているのが信仰問答というものがあります。今年の秋から水曜日の聖書クラスで、ハイデルベルグの信仰問答、そしてウェストミンスターの小教理問答からこの信仰問答を学んでいます。コロナ禍でイエス・キリストの誕生についての信仰問答がありますので、ご紹介したいと思います。ハイデルベルグの信仰問答の第35番にこのような質問があります。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれとは一体どういう意味ですかという質問があります。皆さんはどういうふうにこの質問に答えられるでしょうか。模範回答は、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ごめんなさい、永遠の神の御子、すなわち誠の永遠の神であり、またあり続ける方が、聖霊の働きによって乙女マリアの肉と力、誠の人間性をおとりになったということです。ご自身もまたダビデの誠の子孫となり、罪を別にしてはすべての点で兄弟たちと同じようになるためでした。神の御子イエスが乙女マリアを通してこの世に人の子として生まれたことを、その意味と目的をこの信仰問答は説明しています。今朝新約聖書のルカの福音書1章26節から38節を通して、乙女マリアからキリストの誕生と、そしてマリアが恐れずに神から受けた恵み、神の行為についてご一緒に考えていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へ招き導いてくださり、ありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれの必要を誰よりもよくご存知ですから、聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。あなたの御言葉の糧を、霊的な糧を一人一人に与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。願わくば助け主聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。私をどうぞこの語る者もあなたが清め、 あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は新約聖書ルカの福音書、今朝1章26節から38節を見てまいります。お開きください。新約聖書の福音書、4つの福音書がありますが、この中でも2つの福音書、マタイの福音書とルカの福音書が主イエスキリストが乙女マリアから生まれたというこの処女交誕について、記しています。2つの相異なる記事が書かれています。互いに独立していますが、同時に驚くほど調和しています。マタイの福音書の1章の18節から25節にあるヨセフのこの救い主誕生の記事と、そしてルカの福音書の1章2章に記されているマリアの記事、ぜひヨセフの立場から、そしてマリアの立場から合わせて読むことをお勧めしたいと思います。最初にルカの福音書の1章の26節から18節を読みいたします。1章26節。ところでその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から遣わされてガリラヤのナザレという町の一人の少女のところに来た。この少女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言った。御使いを入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。マタイの福音書1章の23節でマタイが引用している旧約聖書のイザヤ書7章の14節に記されている通りに、救い主メシアは乙女マリアを通してこの世に誕生することが預言者イザヤによって記されていました。マタイのヨセフの記事ですね、1章の23節を読みします。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる、訳すと神は私たちと共におられるという意味である。私たちキリスト者の信仰にとって重要な出来事であるこの処女交誕、乙女から救い主が生まれるという、神の御子イエスの誕生が超自然的な出来事である、神の力によること、そして私たち人間を罪と死の滅びから救い出すために来てくださった救い主の無罪性について強調しています。無罪性、罪が全くないということですね。カナダの神学校リージェントカレッジで教授をしていた J.I. パッカー教授はこのようにこのことを説明しています。大切なことですので、ぜひ読んでいただければと思います。聖書は神の御子がこの世に来られたのも、またこの世から去られたのも、超自然的な力によると述べています。主がこの世から去られたのは復活、昇天によるものでしたし、この世に来られたのは処女からの誕生でした。この2つの事柄は旧約聖書の預言の成就でした。この入場と退場、主が生まれてきてくださったことと天に戻られたこと、それぞれの奇跡は同じメッセージを語っています。第一に両方ともイエスはまさに人間でしたが、人間以上の方であったことを明確にしています。その地上の生活は完全に人間としての生活でしたが、同時に神としての生活でした。100% 人間であり 100% 神であったという。神と共に創造の御業をなさったイエスはこの世、それもご自分の世に訪問者としてやってこられました。イエスは神のもとに来られ、神のもとへ帰られたのです。第二に、これらの二つの奇跡はイエスが罪のないお子であったことを示しています。処女からお生まれになったので、現在と呼ばれる在籍を受け継ぐことがなかったのです。その人間性は汚されず、その結果、イエスの行動、態度、動機、要求は、 汚れなかったのです。新約聖書はイエスの無罪性を強調しています。イエスには罪がなかったので、一旦ご自身を生贄として捧げられた後には、もう死はイエスを押さえつけることは不可能だったのです。このようにイエス・キリストが乙女マリアから生まれたことの大切な点をバッカー教授は説明しています。乙女マリアからの救い主の誕生も、救い主の十字架の死から復活と昇天も、すべて神の力による超自然的な出来事であり、また主イエスが全く罪のない方として生まれたので、主に勝利、死に勝利されて復活されたことがわかります。続く一章の29節から34節を見ていきたいと思います。御使いガブリエルが突然現れて、そしておめでとう恵まれた方、主があなたと共にいますと言われたマリアはすぐに喜ぶことはできませんでした。当然戸惑いました。29節から34節をもう一度見出します。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。一体これは何事だ、何を言ってるんだろうか考え込んでしまった。すると御使いが言った、怖がることはない、マリア、あなたは神からの恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高い方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位を与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。そこでマリアは見つかり、どうしてそのようなことになりえましょう、私はまだ男の人を知りませんのに。まだ婚約期間中で結婚生活を始めていないヨセフとマリアにとって、マリアが妊娠するということは当時の古代中近東のイスラエルの社会にあってあってはならないこと、大変な問題でした。英語では問題をトラブルって言いますけども、大きなトラブルが発生したわけです。マタイの福音書1章19節では、このトラブル、問題が起こることを心配したヨセフはマリアとの婚約を破棄して内密に彼女を去らせようとヨセフは考えました。とても2人が罪を犯して、そしてその罰を受けることはできない、何とかして彼女を守って彼女を去らせようと考えていました。御使いの知らせを聞いたマリアがひどく戸惑ったことは当然のことでした。どうしてこんなことが私の目に起こらなくちゃならないのか。これから婚約して結婚して正しい家庭生活を築いていこうという時にどういうことなんだろうか。超自然的な神の力と神のご計画によることであっても、なぜこの自分が選ばれたのか、この天使が、御使いがこの挨拶を、知らせを告げに来たのか、マリアには全く理解できないことでした。自分自身のこと、そして相手の婚約者のヨセフのことも、そして生まれてくるという男の子も、もう名前まで決まっているイエスのことを思い巡らすだけでも不安になりました。正直な自分の気持ちと疑問を御使いに尋ねました。そんなことはありえない、どうしてそのようなことになりえましょうか、彼女は御使いに尋ねました。続く35節から37節と言います。御使いを答えていった、聖霊があなたの上に臨み、意図高い方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい、あなたの親友エリザベスもあの年になった男の子を宿しています。不妊の女と言われた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。御使いはマリアの不満や疑問に丁寧に答えています。乙女が男の子を宿すのは意図高き方、 神の力と神の霊である聖霊によるものであり、最後には高齢で妊娠した親戚のエリザベスの霊も挙げて、神にとって不可能なことは一つもありません。こう御使いに言われて、マリアはすべてが神の計画であることを確信しました。そして彼女は御使いから告げられたことを信じきりました。すべてが分かってない、すべてが分かってないけれども、彼女は神にとって不可能なことは一つもありませんという言葉を聞いて信じました。最後の38節を読みいたします。マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたの言葉通りこの身になりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。投げかけた疑問に対する御使いの答えを聞いたマリアは、自分自身に起こることすべては聖霊と意図高き方の力によるものであること、自分ではどうすることもできない神の主権を信じ従いました。神の偉大な救いの計画に自らが選ばれ用いられることを理解したマリアは、大変素直に神の召しに従う意思を表明しました。主権は神にあって、神のしもべとして神に聞き従う決心を、決意をマリアは言い表しました。マリアの応答の言葉には、神のしもべとしての謙遜と従順が美しく表現されています。それは神からの恵み、神からの好意を受けるものとしてふさわしい応答でした。私たちは福音書を通して救い主イエスを出産した後の、また出産する前から出産に至るまでどれだけ大変だったか、ホテルにヨセフが予約をすることができなくて、今の時代だったらブッキングコムでもエクスペディアでも何でもありますけど、すぐに予約ができたかもしれない。ホテルに予約することが できずに馬小屋でこのイエスを出産することになる。またイエスが成長して家を離れ十字架にかかり死ぬこともマリアは見なくてはならなかった。自分の愛する息子が十字架にかかって死なくてはならない、その時もマリア言いました。そのすべてを私たちは読んで知っていますけど、マリアは何も知らなかった。でもマリアは主のしもべとして、神が自分を用いてくださることを願って、神に自分の決意を、決心を応答として自分自身を捧げ切ることにしました。冒頭で、紹介した処女降誕に関するハイデルベルグの信仰問答の、次の質問、36の質問には、キリストの聖なるこの受胎と誕生は一体私たちに何の利益をもたらすのかという質問です。ハイデルベルグの信仰問答の36番質問。キリストの聖なる受胎と誕生によってあなたはどのような利益を受けますか。利益って読んでもいいんですけど、宗教的に言えばあなたにとってどんなご利益があるかっていうことですよね。イエス・キリストが乙女マリアから生まれたことが私にとって何の利益があるのか、何の得があるのか、そのことを信じていった私たちには何のご利益があるんでしょう。ハイデルベルクの信仰モードの答えは、この方が私たちの中央者であられ、ご自身の無罪性と完全な清さによって罪のうちにはらまれた私のその罪を神の御顔の前で覆ってくださるということです。私たちの罪を許し、私たちを罪から救ってくださる方はイエス・キリストだけです。そのことを可能にするためにイエスは乙女マリアから生まれて、人の子として、神の子としてこの世に来てくださった。私たちにとってのご利益、私たちにとっての利益はイエス・キリストが私たちの罪を覆ってくださる、 私たちを許してくださる、救ってくださるということです。主イエスは聖なる神の御子として私たちを罪からあがない、救うためにこの世に来てくださいました。乙女マリアより生まれることを通して受肉、人間として人間の肉を血を持って、イエスは人間のすべての弱さ、悲しみ、憂い、嘆き、苦しみを知り、私たちに同情してくださる方としてこの世に来てくださいました。神の清さと愛を人間に伝えるために、主イエスは人の子として乙女マリアから生まれました。神の聖霊による超自然的な主イエスの処女降誕を信じる者は、神の恵み、神の行為を受け取ることができます。またマリアがルカの福音書のこの後半1章の46節から50節で神に捧げている賛美のように、神の救いの計画のために人の子として生まれてきてくださった救い主を褒めて耐えることができます。1章の46節、マリアは言った、我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神の喜びをたたえます。マリアにとっても救い主が必要だった。人間として生まれたマリアにとってもイエス・キリストの救いを必要とした。主はこの卑しい端ために目を留めてくださったからです。本当にこれからのうちどの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださいました。その名は清く、その憐れみは主を恐れかしこむ者に世々にわたって及びます。ではどのようにすれば神の恵みを、利益を、御利益を受け取ることができるんでしょうか。どのようにすれば神の行為を受けて救われることができるんでしょうか。クリスマスを祝うこの礼拝の時に2つのことに心を留めていただきたいと思います。まず第一に、恐れずにただ信じること。御使いからの知らせを聞いて恐れひどく戸惑ったマリアが聖霊と糸高き方の力、神の主権と力を信じて信じきったように、恐れずに神をただ信じることをお勧めしたいと思います。マリアは大きなリスクを負いました。これから自分の身にどのようなことが起こるか分からない、どのようなことが起こるか分からないけれども、神の言葉を、御使いの言葉を信じきりました。目には見えないけれどもマリアは信じました。2番目に、主イエスご自身が父なる神の救い主の計画によって用いられるために、神に仕えるもの、そして罪人を救うために仕える人の子としてこの世に来てくださったように、私たちも私たちの人生の主権者である神に仕えるもの、しもべとなることが期待されています。そのためには、それぞれが召し出されている場所にあって、神に第一に仕えることを選択することです。使徒パウロは、新約聖書のフィリピ人の手紙2章で、主イエスのしもべとしての模範について教えています。フィリピ人の手紙の2章6節から11節を読みしたいと思います。フィリピ人の手紙2章6節、キリストは神の御姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えない。ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、ご自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神はキリストを高く上げ、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの皆によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、すべてが膝をかがめ、すべての口がイエスキリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。マリアが恐れずに、神を信じ、神に仕えることを大胆に選択したように、 私たちも神の招きの言葉を恐れずに、ただ神を信じ、神からの恵み、神からの行為、クリスマスの祝福を受け取りたいと思います。皆さんはこの今朝の御言葉を聞いてどのような応答を捧げられるでしょうか。私たちクリスマスの時に、今今日クリスマスイブで、家に帰ったらどんなプレゼントがもらえるかな、もうすでにもらった方もいらっしゃるかもしれませんけど、もらうことを期待しています。もうプレゼントは神様から与えられました。救い主が私たちのためにこの世に人の子として、神の子として来てくださった。では私たちは神に対して何を捧げられるんでしょうか。今朝の御言葉の応答者としてぜひ考えていただきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは私たち人間を罪の滅びと死から救い出すために、御子イエス・キリストを神の子、人の子としてこの世に与えてくださいました。マリア、乙女マリアを通して、あなたは人の子としてイエス・キリストが誕生することを計画されました。あなたが与えてくださったこの偉大なプレゼント、クリスマスプレゼントを感謝いたします。主よ、どうぞ今私たちがあなたに応答として答えることができますように。まだイエス・キリストを救い主として信じていらっしゃらない方がいらっしゃるなら、ぜひイエス・キリストを救い主として、キリストの誕生を祝うこのクリスマスの礼拝の中にあって、信じる決心を恐れずに、ただ信じてイエス・キリストに信じ従うことを決意することをお勧めしたいと思います。またもうすでにイエス・キリストを信じている方にあっては、マリア、そして私たちの主イエスのしもべとしての模範に習うものとして、今あなたに自分自身を捧げることができますように、それぞれが置かれている場所にあって、どのようにあなたに仕えていくか、あなたの御心に従うことができるように、はい、私はあなたに従っていきます、どうぞ主よ、あなたの御心にその通りになるように私を用いてください、決心することを、決意することをお勧めしたいと思います。それが私たちの神に対する応答、クリスマスプレゼントへの感謝の応答だと思います。本当に私は主のしもべです、どうぞあなたのお言葉通りにこの身になりますように、マリアの応答と合わせて神に応答することができますように。今朝の御言葉を感謝して、私たちの主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。